時刻は午前5時です。ながら聞きビットコインニュースナビゲーターの田中瑞希です。
データナビゲーターの空です。当番組は資産形成として暗号資産を考える方へアメリカの動向をテンポよくお届けします。
それでは早速、昨日11月3日のニュースランキング10位から5位の発表です。
第10位、トランプ政権がステーブルコイン規制でジニアス法の継続推進、100% 準備金維持義務など厳格な規制を維持し、法的要求に応じた凍結償却企業を義務化しています。
第9位、シカゴ連銀総裁グールズビーが12月利下げに慎重姿勢を表明。インフレ懸念から追加利下げに慎重な立場を示し、12月利下げ確率が 90% から 71% に低下しました。
第8位、イーサーファイが5000万ドルのトークン買い戻しプログラムを承認。ガバナンス投票で 100% 承認率を記録し、2024年以降で3回目の買い戻しプログラムとなります。
第7位、米国スポットビットコイン ETF から4億7070万ドルが流出。4日連続流入後の大幅な資金流出で、10月16日以来最大の単日流出を記録しています。
第6位、100億ドルクジラがビットコイン・イーサリアムを押し目買い。下落局面で大型投資家が追加購入を実施し、過去の投資パターンから4回目の勝利を狙っています。
ながら聞きビットコインニュース、続いて5位から1位の発表です。
第5位、長期ビットコイン保有者が10月に330億ドル売却。1年以上の長期保有者が記録的な売却を実施し、機関投資家への所有権移転が加速して10月のレッドオクトーバーの主要因となりました。
第4位、リップルスウェルカンファレンス2025が本日11月4日から5日までニューヨークで開催。 XRP ETF 承認期待と合わせた注目度上昇にもかかわらず、 XRP 価格はイベント前に 7.5% 下落しています。
第3位、暗号資産全体で11億6000万ドルの大量生産が発生。24時間で11億6000万ドルの強制決済が実行され、ロング10億8000万ドルが生産されました。ビットコインは 4% 下落で10万5699ドルと10月17日以来最安値を記録し、アルトコインはさらに大きく下落しています。
第2位、連邦準備制度理事会が294億ドルの緊急流動性注入を実施。2020年コロナ禍以来最大規模の294億ドル流動性供給を行い、銀行準備金が 2.8 兆ドルまで減少した4年ぶり低水準に対応しました。
それでは、昨日アメリカで最も注目された暗号資産ニュース第1位はこちらです。第1位、バランサー DeFi プロトコルで1億1000万ドルのハッキング被害発生。
ソラさん、このハッキング事件の暗号資産市場への影響を解説してください。
これは2025年で最大規模の DeFi ハッキング事件の一つとなる深刻な出来事です。イーサリアム基盤のバランサープロトコルの V2 プールから1億1000万ドル以上が流出して、 DeFi 業界全体に大きな衝撃を与えています。
イーサリアム価格への直接的な影響はいかがでしたか？
即座に市場に反映されました。イーサリアムは最大 9% 急落し、重要なサポートラインである3600ドルを割り込みました。現在約3600ドルで推移していますが、8月22日の最高多点4885ドルから約 25% 下落した状況です。
ハッキングの手法や規模から見たインド業界への影響はどうでしょうか？
オンチェーンアナリスによると、バランサーのエクスプロイトは技術的に高度な手法が使われており、 DeFi プロトコルのセキュリティ脆弱性を改めて浮き彫りにしました。特に注目すべきは、コインベースなど暗号資産関連株も連動して下落していることです。
今回の事件が今後の DeFi 市場に与える長期的な影響はいかがですか？
短期的には DeFi 全体に信頼性を打撃を与えていますが、これまでの経験から業界は強化されてきました。今年だけでもアブラカダブラが3回のハッキングで2000万ドル以上を失うなど、セキュリティ強化の必要性が継続的に指摘されています。
投資家はこのような市況にどう対応すべきでしょうか？
まず、このハッキングが単独の事件ではなく、10月の暗号資産市場全体の調整局面の一部であることを理解する必要があります。ビットワイズの分析によると、10月の下落は健全な投機的奥手の解消プロセスとされており、長期的な市場の健全性には寄与する可能性があります。
つまり短期的な混乱はあるものの、市場の成熟化プロセスの一環ということですね。
その通りです。連邦準備制度理事会の294億ドル流動性注入もこうした市場の動揺に対する政策的な支援を示しており、システミックリスクへの対応能力は向上しています。重要なのは、個別の事件に過度に反応せず、全体的な市場トレンドと政策環境を総合的に判断することです。
ながら聞きビットコインニュース、当番組では活動をサポートしてくださるスポンサー様を募集しております。ご興味のある企業様は番組概要欄のリンクからご連絡ください。
最後に本日のランキングをキーワードで振り返ります。10位ジニアス4ステーブルコイン規制、9位グールズビー利下げ慎重、8位イーサーファイ買いも出しプログラム、7位ビットコイン ETF4 億7070万ドル流出、6位100億ドルクジラ押し目買い、5位長期保有者330億ドル売却、4位リップルスウェルカンファレンスニューヨーク開催、3位暗号資産生産11億6000万ドル、2位 FRB294 億ドル流動性注入、そして第1位がバランサ1億1000万ドルハッキングでした。
それではまた明日お会いしましょう。田中瑞希でした。
ソロでした。